皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました稲福正成と申します。ちょっと名前がですね、下の名前なんて読むのってよく言われますので、フルネームで紹介して自己紹介もさせていただきます。今日はもうお休みですね。連休の初日ですので、皆さんたくさんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。もう今日どこも行かないんですかってことは聞きませんね。ここに来ていただいてですね、はい、もうわざわざ時間かけて来ていただいたかと思いますので本当にありがとうございます。今日はですね、今先ほどご紹介ありましたけれども、この度ですね、沖縄しっかり歳時記という本をですね、膨大に出させていただきまして、それの記念のトークイベントということですけれども、これ30編のですね、短い文章を入れてあるんですね。これは実は沖縄タイムスさんで月1回出しているミニポミ誌、1日にですね、タイムスを取っている方には分かるけれども、新報を取っている方にはちょっと分かるんですね。こういったものが入っておりますけれども、これで連載を2年ほどさせていただいた文章をですね、まとめて、それで少しは修正を入れたりですね、加筆をしたりしてまとめたのがこの本になっているんですね。ですから2年間にわたって書きましたので、今日1時間という時間が与えられているので、これ全部のお話ができないし、全部話すると本が売れないのじゃないのかという事情がございますので、その中から端折ってですね、そうです、タイトルというか、ここに書きました通り、しきたりよもやま話ということで、あまり難しい感じでお話をいたしませんというか、この本自体もあんまり難しい内容の本ではないんですね。学術書という感じでもないですし、あとマニュアル本でもないんですね。これ読んだら行事の仕方が分かるという本でもちょっとないんです。残念ながらというか、なんというかですね。それから、また、神の世界を書いた本でもないんですね。神の世界のお話は明日ここで多分あるかと思いますけれども、戸口富子さんのお話があると思うんですけど、今日は私はそういうお話でもなくて、お供え物のお話ということをちょっとやっていきたいなと思います。年中行事と供え物というタイトルをつけましたのはそのためでございます。まず行事と供え物ということでお話をしていきたいんですけれども、今日は新暦は9月の19日になりますが、旧暦は8月7日なんですね。8月7日、もうこの時期になります。非常に行事が多くてですね、それもどういった行事かと言いますと、そろそろ来ますのがですね、八日瓶という行事がありますね。皆さんのところをやりますかね。それからそれとなんて関連して芝刺し、写真出てますけれども、こういったものをお家の四隅ですね、屋敷の四隅とかですね、門のですね、門入り口ですね、お家の入り口であるとか、あと昔は今はもうないですけれども水がめ上とかにもですね、置いたりしたものなんですね。これは何のためにあるのかというんですけども、これ似たようなもので、今もたまにされる、最近する方も減りましたけれども、食べ物を外に持っていくときに、ちっちゃいね、葉っぱとか寄ったものですね、あれをやります、サンと言いますよ、サンゴアとかって言いますよね。あれと同じようなんで、これ魔除けなんですよ。こういったものを指すという行事がありますし、それに関してはこの本のですね、方にもちょっとそろそろお帰りいただきたくというタイトルでちょっと書いておきましたけど、何に帰っていただきたいのかということですね。悪いものに帰ってもらいたいということでやる行事なんですね。それから、ちょっと話つれますけど、屋敷の拝むといった屋敷を拝む行事ですね。これも多分多くのところで旧暦2月、旧暦8月、それから12月にされるお家もありますよね。ということでありますけれども、この時期にやるところがありますよね、多いですよね。それから、8月の10日前後になります、もうちょっと多分2、3日しますと、こういったものを作るかと思いますね。カシチですよね。八八カシチという行事名になったりしていますけれども、この赤いですね、小豆を入れたカシチですね、おこわをこれを素材するという行事が、されるところが結構あります。そして、明日から多分入ると思いますけれども、彼岸ですよね。彼岸も明日から多分26日までのですね、秋分の日を真ん中にして、7日間、ありますね。 この時期ですか、病床が非常に多い時期になるんですね、8月のね。まあ、膝のことはちょっと置いておきますが、その他のですね、先ほどからお話ししているこういったものをやる芝刺しの行事、それからバクチクを鳴らしたりする八日瓶という行事があったりしますし、それからこのカシチというこの赤いご飯を行いする行事、この行事はですね、実は一つ共通点がありまして、もう一ついきますと、ここまで共通点があります。これなんかフチャギですよね、はい、これ子供にあまり人気のない餅ナンバーワンですよね。甘くないから、だから青餅にしてくれんかっていう人があるんですけれども、材料がですね、小豆と餅と一緒でも青餅ではダメなんですよね、はい。まあ、その理由をちょっとこれからまたお話ししたいと思いますけれども、このカシチーというのは赤いですよね。カシチーという行事を沖縄にはやるところで2回あると思うんですが、6月のカシチーというのが6月25日あたりにあって、それから8月の10日あたりに8月カシチーというのがあって、2回カシチーの行事があるかと思う、カシチーと呼ばれる行事があるかと思うんですけれども、カシチーというのはお供え物の名前で、このご飯自体をカシチーというわけですよね。カシチーをお供えするからカシチーウイミとかっていうわけですけれども、6月のカシチーと8月のカシチーは名前一緒なんですけれども、お供えするものが違うわけですよね。6月は白いのをお供えして、8月赤いのをお供えするというところが多いかと思いますが、6月のカシチーというのは米が取れて新米をですね、炊いてお供えするという意味で6月のカシチーなんですけど、8月のカシチーはそうではなくて、これは厄除けの意味を持っているというふうに考えられています、それで色が赤いわけなんですね。赤いと縁起がいいですよね、というふうに思いますよね。これは縁起がいいから赤くして、よくなんかお祝いだからお赤飯でも炊こうかっていうことをね、よくまあ、ドラマなんかでも聞きますけれども、この赤いカシチーというのは、お祝いだから赤いカシチーを食べているということでもなくてですね、魔除けとして赤いものを作っているんですね。先ほどのこの芝刺し、それからその前後にあるカシチー、そしてヤシチーのご飯、このあたりは悪いものを払うという意味合いのある行事なんです、はい。8月は非常に悪いものがですね、うようよしている時期だというふうに言われるんですよ。だからなんか最近なんかあれですよね、県内の新聞とか、それからテレビラジオなんか見ても結構なんか妖怪の話とか結構この時期みんなするんですけれども、なぜかと言いますと、別に妖怪ね、子供たち妖怪好きですけど、それは年中なんか毎朝ね、毎週朝やってますけども、あれではなくて、8月というのはですね、7月にお盆がありますよね。お盆の時に皆さんのご先祖様の霊がお帰りになられ、帰ってこられると思うんですけれども、でそれで3日間ないし4日間ですね、滞在をされて、そしてウークイというのをやると戻られますよね、あの世にですね、武装だと思いますけれども。ですけれども、お盆にはですね、ご先祖の霊と一緒に違うものも一緒に帰ってくると言われているんですよ。何かと言いますと、こう供養するべきですね、子孫がいない霊であるとかですね、悪いこういった悪霊というんですか、そういったものが一緒に、まあ、なんていうんですか、ついでにというんですか、この便乗で帰ってくるわけです、天井のですね、帰ってくる。ですけれども、ご先祖のですね、子孫がいる先祖は、まあ、結構迎えられて、ちゃんと送られるので帰りますけれども、ついでに来る人たちって結局、まあ、往復航空券を持ってない人でも言うんですけどね、送られもしないので、片道切符のような感じで帰らない。こっちにいるといろいろなんか、なんていうんですか、食べ物があるし、ね、飲み物があるしみたいな、なんかいろんなこともあって帰らないんでしょうね。で、しばらくもうようよと滞在しているわけです。我々もその人たちは送ってませんので、やっぱいるわけです。でもそういったものというのは非常に悪い影響を人々に与えると考えられてて、いつかどうにかして返さないといけない、返すというか追い払わないといけないと。いうふうなことがありまして、つまり7月の15日あるいは16日ぐらいにお盆が終わって、その間しばらくいるわけですから、8月ぐらいになりますと、そういったものがですね、いよいよ活動を始めて何か悪い影響をもたらすという時期になっています。はい、まあ、これはですね、季節の変わり目ということで、皆さんもなんか今日ね、友達と来ようと思ったけど、風邪気味だから私は来ないと言って、なんか一人で来ましたという方もいらっしゃると思います。 この時期って体調崩したりとか結構多いですよね。まあ、お盆の疲れとか季節の変わり目とかそういったことで、昔の人なんか余計だったと思いますけど、まあ結局なんかちょっと体の調子を悪くするとか、そういう時何が原因かっていうと、ビタミンが不足してるんじゃないかとかですね、なんとかってことはやっぱり言わなくて、昔の人は悪いものと関係あるんじゃないかっていうようなことを言うわけですね。ですからそれを追い払うという儀礼があって、でその8月のこのいろんな、例えば芝刺し、それから八日日、それからヤシの晩、加湿、こういったものは悪霊払いのというか悪霊払いやらぬお払うという儀礼になっているわけなんですね。はい、ですからこの先ほどあの食べ物見える三合と同じような意味があるのをこうやって言いましたけど、これも悪いものを中に入れないという意味なんです。だから屋敷の上をしてですね、きれいに屋敷を清めた後にこれを刺すことによって、お家の中と外にですね、お家の中にバリアを張って中に悪いものを再び入れないようにするという意味が一つあるというふうに言われて、だからこれですね、神聖なものだからって言って一番その床の間に置く人なんていないのはですよ、結局外に置かないとバリアが張れないからという意味があるわけなんですね。はい、ですからあの食べ物に置く三合っていうのも大事だからって食べ物をそこに入れる人っていないですよね。上に乗せるというのは外に置くということに意味があるわけ、中に入らないようにするかというね、そういうようなことがあるわけなんですね。はい、ですからそういったことがで、こういったもので、まあ、悪いものが避けられると考えて、そしてこの加湿と不茶着の共通点というのは小豆ですよ、赤いですよ、赤い色というのも昔から悪いものを払うことができるというふうに考えられてきたようなんですね。これ以外にも、今日はちょっと写真を持ってこなかったんですが、島草らしとかですね、島寒化という行事がまだ残っている地域があって、これはどういう行事かと言いますと、動物ですね、牛とかヤギとか豚とかそういったものを屠殺してですね、その肉とかですね、骨をですね、縄に吊るしてですよ、それを集落の入り口の道にかけるという行事をやるところがあるんですね。今でも沖縄市の寄りあたりではやっていまして、毎年広報沖縄とかに載ってますけれども、あれもですね、結局動物をまず生贄にするということです。そして動物のこの血とか肉の赤い色、これで悪いものを払うという意味があったようなんですね。ですから動物を屠殺しますと血が出ますよ、絶対ね。はい、この血もですね、昔はこの島草らしの時は捨てなくて桶に入れてですね、これをみんなですね、集落の人がこの魔界にですね、入れて各世帯持って帰るわけだ。そしてそれを木の枝につけてですね、自分のお家の外壁とか外壁とかそういったものに塗りつけたりした。それも赤い色で悪いものを中に入れないという厄払いの意味があって、ですから赤い色というのは、悪いものを払うという効果があると言われています。よくどこですっけ、大山区の巣鴨のトゲ抜き自動車、あそこで赤い下着が売ってて、なんとかっていうの人がテレビで放送されますよね。あの赤っていうのも、ただ可愛いから赤とかですね、綺麗だから赤ではなくて、恐らくあれも悪い病気を払うとか言うんですから、それも赤い色が悪液払いであるというのがですね、沖縄だけの考えではどうもないようなんですね。はい、ですから、先ほどのちょっと問いの答えですが、不茶着は暗持ちで代用できないのか。できないわけなんです。つまり暗持ちにしますと、暗が中に入ってしまって外が白くなるから、うん、赤いものが外に出てないんで厄除けの効果がないということですね。だから外に赤いものがついていることに意味があるということなんですね。これ十五夜の備え物ですよね。これから十五夜がまたありますけれども、はい、来週ぐらいですかね、日曜ぐらいになるんですかね、十五夜あると思いますけれども、これは昔のですね、綱引きを十五夜にやるところが結構ありますけれども、これ桜綱引き、十五夜ってこれ昼間やってますけれども、ちょっと珍しい写真持ってきてしまいましたね。糸満の、朝糸満は十五夜の夜に綱引き、夕方するんですけども、前里っていうところがちょっと変わってて昼間やるんですよね、近くの。
はい、
いや、まあこれなんです。これもまあ一応十五夜の日に当ててやりますね、十五夜の綱引きの系統と考えていいんですが、十五夜の時にですね、綱引きやるところでは、綱引きの歌にですね、よく出てくる歌詞に、父や真ん中に、節や甘くまみ、餅と赤まみのダチョウグトさんという歌がよく出てくるんですが、何かと言いますと、これのことなんですね。月は真ん中にっていうのは、白い餅を月に見立てている。はい、節や甘くまみと星があっちこっちにまぶったりばったりついてるということです。はい、で、 餅と赤まぎの脱力したというのは直訳しますと餅と小豆が抱き合っているようだ。なんでそんなちょっとですね、なんかいかがわしいでなことを言ったのかということなんですよ。何もいかがわしいんではなくて、実は綱引きですよ。今これオズナとメズナが結合しようとしてますでしょ。沖縄の綱引きというのはオズナとメズナがあって、これを各地方で抜いて引くっていうのがほとんどですよ。ただ皆さん PTA 運動会とか学校の運動会の綱引きとかですね、あれ日本じゃないですよね。大体ロープ綱1本で引きますよ。だから綱1本で引けば簡単なんですけど、わざわざ2本作ってこうくっつけると何かと言いますと、この綱の名前って枝が大綱引きなんかでも言いますが、大綱と目綱って言いますよね。そう、オスとメスなんですよ。オスとメスを蚊の地方でつなぐ、どういうことかというと CU、オスメスの和合ですね。それによってつまりオスとメスが結合すると、まあ、子供が生まれるんですよね。ということは繁栄繁盛を表して豊穣だから、これは稲の藁の綱ですよね。つまり稲が収穫されないと綱引きができない。これは豊年祭の儀礼であるということが分かる人。そしてオズナメズナを作って引っ張るっていうのは来年も豊作にしてくださいねという意味があるわけなんです。だからただ遊びで引いてるわけではないんですよ。はい、だから昔はですね、必ず入りが勝った方がなんかいいとかですね、上がりが勝ったら来年は不作とか、そういったですね、占いがついている集落もあって、力任せにですよ、悪いところを買ってしまったら、区長さんが辞めたってところもあったりとか、これ本当ありますけれども、だからこれはですね、単なる競技ではない、年裏といって、来年の豊作、凶作を占うという意味があるものなんですね。そしてもう一つ、これは、ちょっとですね、まあ、おまけのお話ですけれども、綱引きっていう行事は実はほぼないんですよ、沖縄で。だから与那原大綱引きとか、那覇大綱引きとか、それから糸満大綱引きって言いますけども、大綱引き自体はメインの行事ではないです。ちゃんと拝みがあって、それに結局、後から占いとして綱引きがついてるんで、与那原の大綱引きはちゃんと、網品とか言いますか、寿司網というちゃんと拝みがあって、それから綱を引く。糸満の綱引きも十五夜の拝みがあって綱を引くんで、綱引きだけをですね、なんていうか、競技として、イベントとしてやってるというのは、やはり沖縄ではですね、もともとそのものはないというようなことなんですね。はい、で綱引きってこれ8月の、ここは15日ぐらいあると思うんですけれども、糸満の8月15日ですね。それから、夜中の綱引きは多分6月の25日ですよね。午前後のなんか日曜日に後でやると思いますけれども、それから加湿地位綱というのが多分その時期ですけど、馬地位綱というのもあって、6月の15日前後にあるところもあるんですね。それから七五地綱とかですね、宇都宮地綱といって、お盆の期間中に引っ張るところもありますよ。忙しいの。はい、ありますあります。これは糸満の前平とかのあたりを7月の14日にも引っ張るとか、お盆の中の人も引っ張るんですね。で、あれはなんかご先祖様に綱引きを見せるためだって言いますけど、綱引きって見るんじゃなくて引いてる方が圧倒的に楽しいんですよね。はい、実はですね、綱引きというのは先ほども申し上げましたけれども、豊作を祝いするですね、そういった豊穣の儀礼なので、6月の馬地一綱、七五地綱、七五地の綱、8月の十五夜の綱、全部もともとは豊年祭というような豊作を祝う儀礼の綱です。馬地一綱といったときに、5月も馬地やるから5月も綱もあるんですかというけど、ほぼないです。理由は簡単で、稲の藁っていうのは収穫しないと出ないですよね。今はなんか金から買ってきた、台湾から買ってきたってありますけれども、昔はこれ自分たちの村で収穫した綱で作りますので、つまりですよ、ぐんちうまちというのは、穂が出た時に豊作を願う行事ですよね。初穂のお祭り、あ、そうです、穂が出た時に豊作を願う。6月が収穫をしてですね、この豊年を感謝する祭りなので、つまり収穫しないと藁は出ないわけです。だから6月のお待ち以降にしか綱引きはほぼないということですね。まあ、少し例外はありますけれども。というのが、まあ、こういった綱引きの儀礼になっているかと思います。で、この十五夜の綱引きの話と、関連してですけれども、こういったように沖縄本島の北部あたりが多いですけれどもね、金とか宜野座とかですね、あとは串とか甘さりとか多いですけれども、8月の15夜に豊年祭といったらですね、こういった村芝居をやるところもあります。村芝居のこのですね、写真を見ていただくと面白いです。こっち何かあるの分かりますね。 これ。これアメリカモフではないですよ。これ獅子舞の獅子の胴ですよ。これですね。これは宜野座村の松田区ですけれども、これをですね、やった後にこっちに置いてあるんですね。片付け忘れではないですよ。これはですね、実は十五夜の風鈴祭というのの、こういった余興というのは人が見るたびにやっているのではなくて、本来神様に奉納する奉納芸能なんですね。誰が神様かと言いますと、獅子です、獅子。これ獅子に見せてるんですよ。だから獅子がなしのうといむちという言葉がよくあそこら辺では聞かれますが、じゃあなんで獅子に見せるのかと言いますと、皆さんのお家にもあの門のところにシーサーとかですね、屋根の方につけたりとかしますけれども、あれは何のためにありますかね。魔除けですよね。だから内側にシーサーを向ける人いないんですよね。外側に向けますよね。外に対して威嚇するという。獅子舞をやる集落がありますけれども、獅子舞というのも、これも村の払いでやるんですよ。清め。そして清めていただいたのでありがとうございますということで、その感謝で獅子舞の後の余興をこうやって見せるというようなことをしているわけです。つまりご苦労様、慰労会ですよね。ということになるわけなんです。奉納芸能なんです。つまりこれ8月15夜と言いましたけれども、15夜まで、さっき、お家の単位ではですよ、芝を刺してみたりとかですね、はい、加湿をお供えしてみたりするんですけども、集落の中でもにはですね、お家から出しても、そこの道とかですね、明道とかにですね、悪いものがまだいるんだということになりますと、再侵入の恐れもあるからどうするということになって、村全体で払わなければいけない。ということで、村を清める獅子舞というのを村を回ってやるわけですね。そしてその後に、この獅子にですね、芸能をお目にかけると。だからこれよく見ると耳が見えますが、ほら、あっち向いてますよ。舞台の方をですね、向けて置いてあるわけです。ということからしますと、結局それぞれ個別の行事と思えるような行事も、一応一連の何かでつながりがあるというようなことが少しお分かりいただけるのかなというふうに思います。であとですね、次にお話ししたいのは、これもまあ、色彩されている中でもちょっと書きましたけれども、沖縄の行事にですね、植物がよく使われる、実はこの本をですね、お買い求めいただくと、もうお買い求めいただかなくても分かるんですけど、本当はお買い求めいただいた方がいいので、すみませんが、この表紙のカバーにですね、絵が描いてありますよね。ここに書いてあるのはこれ何かっていうと、これ夏みかんじゃないんですよ。これは九月のつもりですよ。はい、これやるのが三人です。で後ろ見ていただくと、勝負があって菊があって、可愛らしい絵だから入れたのかと、そうではなくて、これ多分ですね、行事に詳しい方なら多分お分かりになる。すべて沖縄の行事で使われる植物なんですよ。そして歳時期とつけましたので、一応春夏秋冬4つにしました。春というのは正月ですので、こっちに置いてあるんですね。こういった九月にお供えするわけですよね、みかんの昔ね。それでこれですね。そして夏はこれ、勝負、ここに出てきてるんです。これ、群鉢グニチーで甘菓子を食べるときに、勝負の葉っぱをスプーンの代わりにしてるんです。非常に食べにくいですけど、なぜその食べ方をするのか、これも後からお話しますが、そういったものがある。で、あとはですね、この菊は何かと言いますと、これですね、菊酒というのが9月9日にある行事なんです。この時に使われて、こう書きました。であと、まあ、3人はですね、言わずと知れた皆さんのですね、よく、まあ、作ったり買われたりする、お孫さんみたいにすると山のように作られると思いますけど、これ、ムーチーなんです。で、ここで挙げたものの共通項を何かと言いますと、まあ、今からまたちょっと別のものもお話ししますが、香りがある植物というのは、沖縄の人は悪いものを払う効果、さっき赤いものありましたけど、もう一つ香りのある植物。これは悪いものを払う効果があるというふうに考えていたようなんですね。はい、まず一つ目に挙げられるのが、まあ、これですね。これより前ですね、ちょっと写真がいいのがなくてですね、持ってこれなかったんですけれども、早いところからいきますと、暦の順でいくと、3月3日ですね、その時に風地場をですね、こうね、細かくして練り込んだ風地餅とかといわれる餅を作りますけど、よもぎ餅ですよ。はい、あれは美味しいから作るんではなくて、3月3日ですね。あれも払いの意味で作るんですね。3月3日というのは、よく沖縄の人、海に行かれますよね。なんかこの版元の坊大夫さんは、浜売りをされるんですよね、毎年。ということで、女の人だけその日はなんか職面だそうですけども、そういうことがあるそうです。はい、女性に優しい企業なんですね。浜売りはなぜするかっていうと、 泳ぎに行くわけでもなくてですね、別に貝を取りたいというのがメインの目的ではなくて、浜に行って塩とかですね、砂を踏むという目的があるんです。それによって塩とかそういったもので汚れを払うというですね、あのお話があります。あの有名なあの赤俣六甲に濁った話というのが3月3日の浜辺の由来にありますけれども、あれはまたちょっとですね、あのお話すると長くなりますのでちょっと端折りますけれども、その時にまあ宇宙といってですね、あの食紅でいろいろ染めたですね、卵とかですね、あとあの赤飯のおにぎりとかそういったものを持っていった重箱を作ったり、よもぎ餅を入れたりしますけれども、3月3日の宇宙というのは、今日はもう専門の土内先生がおいでですので、あの先生の本なんかにも重箱自身ありますけれども、あの3月の宇宙というのは、食紅でピンクにいろんなものを染めたものが備えられる。あれ可愛いから染めてるんではなくて、やはりさっき言ったようにですね、本来は厄除けの意味だと思う。はい、悪いものを払う。そしてそれに女の子が喜ぶように綺麗に装飾を施しているというまたことになっていると思いますけれども、それとよもぎ餅はよもぎの香りで悪いものを払うという意味がある。そしてぐんばちぐんちですね、またこれはこの菖蒲の葉っぱですよ。これも菖蒲というのは香りがするんですよね。これで悪いものを払うという意味がある。ただこれ大和でもですね、端午の節句にあると5月人形に菖蒲が飾られてますよね。だからこの菖蒲は沖縄人が考えたものではなくて、もともと中国から来て日本にも入って琉球にも入ってきたこの5月5日端午の節句の植物であるように思われます。で、沖縄ではですよ、ぐんばちぐんちというのは子供の節句といって、ほらゆっかの日におもちゃを買ってあげると言いますけれども、その時男だけ買ってあげるということはしないですよね、昔から。女の子にはお人形とか、男の子にはなんかちょっとあれですよね、飛行機とか昔ね、もうブリキのなんか自動車とかですよ。もっと古い時代はいろいろ刀とかそういったも買ってあげたんでしょうけれども、男の子にも女の子にもゆっかの日にはおもちゃを買ってあげたんです昔。沖縄では男の子の節句という考え方はどうもあんまりなかったようなんですが、大和ではもうただ3月が女、5月が男ってなってますよね。はい、5月が男になったのはなぜかっていうことです。大和の方がこれ多分ですね、この勝負というのは、武を尊ぶ勝負というのとかけられるということがあったりしてですね、5月人形飾り、3月が女だったら5月男でしょうということで、そういうようなことで5月は男というふうにしたので、沖縄では その武家社会ではなかったということもあってなんでしょうけれども、そういったことがですね、伝わってこなかったのか、全体的に子供の節句としてあるわけなんです。そしてこの勝負で悪いものを払うと言いましたけど、ユッカの日のおもちゃも実は悪いものを払うためのものなんですね。あれは結構ユッカの日のおもちゃにちゃったよ、この、なんていうんですか、気が悪いと言われてまして、勝負でまず嫌なものを払うということが一つあるのと、今ちょっと子供が泣いてますけれども、ナチュルワラベ、耳ぐすぐすって歌がありますでしょう。そう、目立つとですよ、やっぱり悪いもの、嫌なものがですよ、見つけてすぐ引っ張って、子供というのはとても大人に比べると弱いですから、そういったものから狙われると、たびかし思ってたわけですよね。それで、子供がその日が悪い時に泣くと、悪いものに狙われて命も取られてしまうんじゃないかということで、あやすためにおもちゃ、いい理由を買う。だから男だけに買うということではなくて、子供全体に買うということだったようなんですね。はい、これ生姜ですよね。はい、生姜も香りのある植物ですよね。生姜はこれこんな形で売ることってあんまりないんですけど、沖縄でも年にですよ、一時期だけこの形でスーパーで売ってますよね。お盆の前だけですよ。これをこのままですね、仏壇の両側に飾ったりする人もあるし、あれもこれちょっと分かりにくいですけど、果物の上にですね、乗っけたりする人もいますけれども、それから葉っぱの部分じゃどうしたのかって、葉っぱをですね、運慶重心にネギの代わりに刻んで入れるところもあります。なぜそれをやるのかというと、これは先ほどの八日日、石破氏の話と、関連しますが、先祖の霊と一緒に帰ってくる悪いものがですね、先祖の粗大物を取ろうとするわけですから、そういったものを避けるために、こういった生姜をお供えして置いておいて、その香りで悪いものを避けるというのが、だからこれ親川口が生姜上宮ということではないと思います、はい、こんな葉っぱをついてる生姜なんでそうなるのとかっていうことなんですけど、それはこういっぱい嫌なものを避けるためにこの生姜の香りを使っているということのようです。 はい、でプルバチクニチンの菊酒というのも、これも飲むと長生きしますよとかって言いますけど、どうもこのこれしきたり歳時期にも書きましたけれども、中国の漢字とかですね、大和の文献見てみますと、菊酒というのは菊の葉っぱを使うんではなくて花を使うって書かれてます。花を浮かべるとかですね、漢字に出てます。沖縄の人は葉っぱなんですよね。なぜそういう風になったのか、好みの問題なのか、あるいはお酒が違うからなのか、ちょっとこれは私も、まだですね、何の文献を調べても答えが出てきませんので、お分かりの方があればお教えいただければというふうに思いますけど、いきなりこの葉っぱを使うんですよね。ですからこれはもう、だから長寿の薬は花なのか葉っぱなのかよく私は分からないということで、これに長寿の薬は花か葉というタイトルで、あの菊酒のことを書かせていただきましたけれども、この菊もやっぱり香りがするので悪いものを避けるという効果があります。今ご覧をちょっといただくと少し共通項があって、さっき3月3日のフーチムチ、軍鉢の愚日のこの勝負、そして、まあ、ちょっとお盆を置いておきますが、軍鉢愚日の菊崎の菊ありますけど、これ3、5、9、つまりこれあの節句ですよね。お節句のうちの3つですよ。はい、あの奇数の数字が重なる日ですね。これもですよ、いい日というふうにも考えられましたけど、中国人がとても心配性なのか、いいものが極まると次は悪いふうにしかならないときですね、陽が極まると陰に転ずるというふうな言い方をするので、一番いいから次は悪くなるんだみたいな考え方があるらしくて、それで悪いものを避けるということで、こういった香りのある植物に薬を避けるというようなことにどうもなっているようなんですね。菊酒もだから沖縄独自の行事ではない。これは中国から来ています。そして大和の方でも、今はですね、廃れましたけれども、江戸時代ぐらいまではですよ、非常に庶民にもよく浸透していた行事なんですよ。本当かなって思うんですよね、本当なんです。証拠がこちらあります。こんな大きい花札作りましたけど、これ花札ですよ。もちろんゲーム喫茶から剥がしてきたわけではないんですけれども、はい、これ、この札見たことありますよね。これ菊だけなんですよ。菊があってですよ、杯がありますね。菊だけです。花札というのは 12×4 数あるんですよ。12種類の花が4枚ずつ、各4枚ずつあります。だから花合わせなんて言い方もしますけれども、つまりあれは季節、1年12ヶ月の、まあ、花暦のようになったカードなんですけど、菊はもちろん9月なんです。そしてここに杯があるのは菊酒って意味なんです。これですよ、庶民の遊びとして昔は定着して、今でもですね、不良の遊びと思っている方が多いんですけれども、うん、これですね、庶民にまで浸透した花札に出てくる菊酒というのは、つまりですよ、書いても分かるから書いてあるということです。売れぬやがって言うんだったら、ここに書いても説明しないといけないから意味分からないわけですよね。つまりは抽象画と同じになってしまうわけですよ。なんでこれって言ったら。三角と丸が書いてこれ美人ですって言われてもわからないですよね。これは庶民の遊びはね、あくまでの具体的に花札にあるので、菊酒が江戸時代の人に庶民にも浸透していたという証拠になります。はい、花札やるときにちょっとこんなうんちくを語っていただくとですね、いろいろ知ってるねって言われますから、これ飲み会の時のですね、ネタとして使われてください。その時のお忘れになってるかもしれませんけど、本当にこそになるわけですね。はい、でこれ沖縄ではですね、9月の9日、菊酒をお供え、する王子、菊酒という行事はですね、なぜかマイナーな行事なんですよね。菊酒されるという方、もううちはやりませんよっていう方、初めて聞いたねっていう、菊酒は菊酒みたいな人で、そういうことなんですけど、実はの菊酒という行事はですね、なぜか知らないけど、沖縄の中ではマイナーなんですよね。菊の葉っぱがあまりなかったからなのか、それか昔はやっぱり酒、泡盛というのが貴重品で庶民の間までそれが浸透しなかったのか、あるいはですよ、他の行事と違って酒しか出ないから地味すぎてということだったのか、なんか海趣味にパッチを食べようとするというのからするとあまりですね、まあそのなんていうんですか、ものには適さない行事だからということなのか、やらないところ結構多いんですが、ただ軍鉢愚日はですね、菊酒はやらなくても、これはどこかわかります？わかる方は沖縄市の方がいますね。はい、合わせの美汁ですよね。はい、あの合わせ美汁も9月9日が霊祭と言われてまして、実は美汁というのは沖縄各地にあって、霊石、あの海から突然石が浮かんできた人とかですね、石は浮かばないですよね、でも浮かんでくるんですよ。それは琉球由来地とか こういった古い本がそれにもちゃんと書いてありますよ。王府の公式の記録に石が浮かんできたので誰々が拾ってお祭りしたとかたくさん書いてあるんですよ。あの中城、北中城合わせ、あの金門一帯ですか、金門じゃないですか、中城湾一帯、あの辺りに非常にビジュールとかティラと言われている廃所が多いですけど、これはもう大体霊石がお祭りされてて、大体由来記に載ってるのは石が浮かんできたとか、石が光ったとか、そういうふうに書いてありますよね。なぜかこれを拝む額がつくのかが多いんですよ。これは菊酒との関連性はちょっとよくまだ分かりません、私には。ただ多いです、圧倒的に多いです。はい、ビジュールの大神に行くのは9月9日ということが多いです。合わせのビジュールもそのようなことになっておりますので、この建物はですね、戦前に建てられた鉄筋コンクリートの建物で、沖縄市の文化財に指定されてますけれども、よく見ますとね、これ最近合わせ の復興規制会の方がですね、提灯とかですね、こういった幕を奉納してますけれども、お分かりいただきます、マーク。菊のマークですよ。でお伺いしたら、やっぱり9月9日で菊酒の日に例祭があるので、それで菊のマークをつけてあるんですよというお話をされていましたよ。で、実際ですね、9月9日に拝みに行く方は、瓶子のお酒に菊の葉っぱ入れてですね、拝まれる方、結構いらっしゃるんですね。はい、で、こういったことで、まあ、菊酒という行事がある。あと、ムーチーですね。ムーチーも、やっぱりこのムーチーの香りですね、これが悪いものを避けると。という意味になるということなんですね。これも子供の成長を願うと言いますよね。この頃、これ最近下げるのはあんまりやらなくなりましたけれども、もう下げるよりはもう冷蔵庫冷蔵庫日持ちするからだと思いますが、昔はですね、下げた方がやっぱり日持ちが良かったわけですよね。寒い時期ですから、ムーチービーサという言葉がありますよね。ちょうどこの時期寒くなるんですよ。ムーチーの時はムーチービーサになるんだねって言うけど、多分おそらくムーチービーサの時期にムーチーをやったってことになるんだと思います。なぜかというと、先ほど申し上げたように、8日便もそうなんでしょうけれども、芝生市などの。気候でですよ、急に寒くなるとか、なんか気候の変わり目、季節の変わり目で人がやっぱり病気になったり、亡くなったりするのが多いので、その時に厄除け、厄払いをする行事というのが生まれた。多分合理的理由だったと思うんです。ですから、ムーチービーサの時期に合わせてムーチーがおそらくあったと思うんですね。はい。で、由来記という古い本を見てみますと、どうも12月の8日が今ムーチーほとんどですけれども、それが決められたのは随分後のことです。もうだいぶ古い時期はですよ、地域によってちょっとまちまちのところがあったようなんですよ。それを8日に定めるということが由来記に出てきます。ただ今でもです、8日にやらないところがあるんですよね。1日早い7日っていうところも西原町とかですね、中城、北中城で一部の地域でありますし、それから魚活ですね、魚梨魚活、あの辺りでは、12月1日のムーチーというところが結構ありますよ。はい、ですから、それはおそらくその8日に固定する以前の古い習慣が残っているというような気もいたします。はい、いずれにせよ、この時期というのはムーチービーサの時期なので、体が弱まる、そういった時に、うゆみしちび、こういったごちそうを食べられる、そして拝みをする、そういった日を設けることによって栄養を補給と、それから拝みによって厄払いをすると。というようなことが行われていたわけなんです。これ最近お家で作られる方も作られない方も増えましたけど、お家で作るとですよ、これをこう蒸しますよね。蒸した時のお湯、これを普通に流しに捨てなかったんですね、昔はね。これをですよ、飛脚かなんかで組んでですよ、お家のこの物を外側にこうですね、かけたりしたんですよ。それは何かと言いますと、熱いお湯でですね、鬼の足を焼くという言い方、つまりこれも悪疫払いという意味があったわけなんですね。はい、だからやっぱりこの時期もやっぱり悪いものがいるというようなことを考えていたんだろうというふうに思います。それも香りのある植物でそういった役目を持たせている。それとあとはこれも最近やる方が少なくなったし、地域によってはもともとやらなかったところもあったかもしれないですけれども、大晦日、年の夜の時にご飯を食べるときに、ニンニクの葉っぱをおでんに置くっていう地域が結構あったんです。別にニンニクなんかを食べるわけじゃないんですよ。置くんです。これも、年越しというのも、やっぱり生命の危機、悪い時期だと言われてたんですね。正月になると、生命は改まってですね、また生き返るというんですか、若返ると言われたんですが、その前の日というのは、つまり一番年取ってるということです。なので、その時に生命の危機が訪れやすいから、やっぱりこうニンニクの葉っぱ、あれも匂いしますよね。それで悪いものから自分の身を守ろうというような考えがあったようです 植物の話はこれぐらいにいたしまして、ここに飾ってあるとこれやらないと帰れないですね、はい、これですよ、季節外れですね、ちょっとね、まあ、8月なのに正月のものこっちにも飾りましたけども、これは正月の飾りでもう今やらないよってところも増えましたけど、タンテクブというものですね、みかんとそれから米が置いてありますね、はい、これ天野さんどこのものか分かります、赤ひげのもの
あ、そうですか、
はい、それやられてるもちろん方がいらっしゃるものですからこれですね、糸満あたりでは旧正月まで盛んですので、結構よく皆さんされますけれども、黄色と赤と白、私がこっちの前に引いたのは赤と黄色と白から、お家によって地域によって少し色の重ねの順番違いますけれども、それにですね、木炭に昆布を巻いて赤い紙でこう閉じたものですね、これタントクブと言っています。これとあとみかん、これみかんになってますけれども、これがですね、本当はもともとはですね、今は温州みかんとか炭かんとかそういったものが増えましたけど、もともとはこの九谷だったわけなんですよ、はい、が多かったわけなんですね。必ず全部とは言いませんけれども、後からその話もしますが、はい、これ炭と昆布ですねをお飾りするということ、これ古典音楽とかやられてる方はちょっと聞いたことあるかもしれないですけども、飾り風というね曲があって、あれに正月用の歌詞っていうのがありますね、はい、改まぬ年に短服を飾って来てるから姿若くないさ、一日遅れの島言葉の日になってしまいましたけれども、はい、はい、ちょっとね、こういう歌がありまして、改まぬ年というのは、まあ、新年のことです。改まというのは掛け言葉ですね、和歌などでも使われる、炭とくぶかじゃりというのは、炭と昆布を飾って、これを飾って心から姿が若くな、心の姿も若くなりますというような意味なんですけれども、この歌ですよ、よく歌われますけれども、よく正月年賀状に書いてくる方もいまだにありますけれども、炭とくぶってじゃあ何ねえって言うと分からんって言うと結構あるんですよ。それがこれなんですけれども、はい、炭と昆布を、こうで作った飾り物なんです。これはですね、正月の縁起物なんですね。炭と昆布は縁起が良い。ね、なぜかっていうと、担当喜ぶというふうな意味だというふうに言われておりますが、はい、なるほどって思いますよね。でもただですよ、担当という言葉ですよ、方言ですかね、違いますよね、はい、一辺緩く分だったら分かりますけど、担当という担当はいっぱいって言うんですけど、これ日本語なんです。おそらく炭と昆布というこのお供え物自体が大和からどうも入ってきているようであります。大和でもじゃあ炭飾るんですかって言うんですけど、昆布は飾りますね、このようにして鏡餅にこれ昆布、喜んぶとかって言いますよね、はい、炭、これも正月でですね、茶の湯をやられてるの初釜というですね、正月通じの釜の時にですね、炭飾りって飾るんですよ、はい、正月にですよ。で何の意味かっていうと、これは結局ね、山の幸という意味もあるでしょうし、山で、ね、山で切った木で山出会いって言ってるので、昆布というのは海の幸だから、山の幸、海の幸を飾ることによって1年間食べ物、それ生活の糧に恵まれますようにという意味で飾る意味もありますし、大和ではですね、沖縄でもそうなんですが、昔からこの一つの土地に長く住み着いて繁栄をするというのが、まあ、そのお家の繁栄だと言われましたので、長くよく住み着くという語呂合わせだと大和の方で言うようです。はい、それからおそらくこの炭と昆布というのは大和から備える、正月の縁起物としてこの2つのセットに入ってきている。だから、たんと喜ぶというですね、日本語もそのまま入ってきているんじゃないのかなというふうに思うわけなんですね。だから、大和家の備え。これちょっと変わっていますが、これご覧になられたことはありますかね。先ほど、九谷を飾りますよって言いましたけど、地域によっては人参飾るところもあります。これ久米島あたりですけれども、どこでもどこでも今、みかんが取れる、というか今、みかん買ってきますけれども、どこでもどこでもみかんが取れるわけじゃないんですよね。みかんがあんまり取れない地域もある。そういうところでは人参も飾られてた。人参って方言で何て言いますかね、島言葉の日の次の日ですから皆さんどうぞ。地で行く日、黄色い大根って意味でしょうね。つまり黄色いものをお供えしたい。九谷も黄色い、地で行く日も黄色い、黄色いものをお供えしたい。黄色は何かと言いますと、やめとけ九谷餅にですよ、みかんを飾るのは代々ということで、みかんではなくて本当は代々という別のものを飾るんですね。柑橘のもっと食べたら酸っぱくて食べられないようなんですよ。 あの、まあ、レモンみたいに絞って使うやつです。はい、これを飾るんです。これは代々に飾られていますけれども、代々栄えるという意味で飾るんですね。みかんではない。似てるから今みかんを飾っている。沖縄の人はクガニクニニといってですね、クガニを飾ったんですが、なぜかと言いますと、これは代々ではなくて、レーネクニブという言い方もありますけれども、おそらくクガニクニブという言い方をするには、黄色いもの、つまり黄金を意味している。つまりあの繁栄、繁盛を意味するものということで飾っている。だから黄色いものということで人参餅で国に飾ったということなんですね。中国あたりでは今でもですね、正月にあのみかんですね、とか金柑をいっぱいなったですね、あの鉢植えを正月に飾ったりするんですよ。これが結局はあの 金のみかんということで、お金でいっぱい貯まるみたいな象徴で、正月の縁起物としてよく飾るし、鉢植えを送ったりするんですね。ですから、これは日本の代々と中国あたりから来たこういった金柑とか黄色いものを飾るという習慣が、まあ、集合してこのような形になっている備え物じゃないのかなというふうに思います。だから人参飾るというのはあのみかんとは違って黄色い色ですよっていうのを意味しているんだろうというふうに思いますね。はい、実はこの単独部というものなんですけれども、皆さんのお家でこの単独部やりますか。これ飾られるというか、ずっと飾られてるんですよ、昔から、最近から。それからやってる。これですね、実は、最近までですね、探すの大変だったんですけど、今スーパーでよく売ってます。誰のカフェかというと、おそらく膨大に来たのかと。このウワンハンドブックに、単独部って書いてあって、お正月に飾りますよってあるんですよ。なのでみんなこれを見てですね、単独部っていうのを飾りたいんですが、とにかくスーパーとかですね、そういったところに行って、落ちましたね。そしておそらくあのこの本のヒットと、この単独部の復活というのが関係があるのだろうと、私は見ておりますね。最近まで探すの非常に大変だったんですよ、これ。那覇のあの、何か夕の日とか、紙売ってるようなところに行くとか、糸満の町側みたいなの撮ってなかったりしたんです。最近はもうメイクマンでもですね、3円でも売ってるというような感じになっています。ですから、これはその、こういったマニュアル本などのだけで復活の傾向のある備え物ということで、非常にこれ、現代的なことを考えても珍しい事例の一つだというふうに思うわけですね。あと重箱の話ですけども、重箱はもうね、とても皆さんあの興味が終わりかと思うし、あとね、お詳しい方、私よりお詳しい方いっぱいもいらっしゃると思うので、まあ、私がですね、ちょっとあの見て分かったことをお話しするにとどめておきますけれども、重箱ですね、お供えを皆さんされると思いますけれども、重箱というのはですね、まあ、この7種類とか9種類とかっていうふうに今なってまして、まあ、こういったスーパーなど行っても買わない、買ってもこういったふうになってますよね。7か9品になってますよね。はい、こういったものなんですけれども、実は沖縄でですね、この重箱のことをうさんみという言い方をするところもありますね、一部に。でもあのうさんみというのは重箱のことを言うところも一部にありはするんですけれども、大体重箱とかうじゅうとかっていうことが多いと思います。うさんみというのは何かと言いますと、本物のうさんみというのがあってですね、これが本物のうさんみというもので、これは那覇市の久米ですね、九人だというところ、中国系の武士村が多いところ、あちらでは清明祭の時に重箱ではなくこれを備えているんですけれども、今でいいですね。はい、こういったものが、まあ、うさんみと言われているので、こういったものから発展をして、どうも多分変化を遂げて沖縄の重箱というものを形成していったんじゃない、されていったんじゃないかというふうにあの言われておりますが、うさんみというのは3つの味とかと言いますね。だから先ほど言った7品、9品だと酸味じゃなくて、7味か9味ぐらいになっているわけですよね。なぜ酸味なのかと言いますと、もともとやっぱりこれは3種類なんですよ。これはあの来週、再来週ぐらいありますかね、久米の孔子廟という、あの松山公園のところに、ね、中国の孔子をお祭りしているあの廟がありますけど、そちらのお祭りにお供えされる供え物で、これ中国式なんです、三世と言います。これを沖縄ではうさんみと言っています。3つの味。というふうに書きますけれどね、右から豚ですね、それから鳥、魚、丸まま、姿のままです。これ三聖というんですね、中国では。聖というのは犠牲の聖ですよ。つまり生贄だから形がないといけないわけなんですね。で、こういったものを中国から清明祭などの行事が伝わってきたときは、中国系の人が持ってきてお供えをしてたんです。 今でも一部の文中ではですね、これをあの生命祭にお供えするとかあります。ただですね、これ持っていきますとうさんで大変ですよね。だけお墓で解体をしないといけなくなります。なので解体した形になってるのがこれなんですよ。これ見ますと、ここに魚と豚と鶏の身がほぐされたものが入っていて、それに飾りにゆで卵ときゅうりというのがあって、真ん中の方は重心がありますけど、重心はの国田の方では青年祭の料理の定番ではあるようなんですが、こういったものを茹でたりしたりしたりするとこのね、だしが出てる汁、それでご飯を炊くというふうなことで重心作るらしいんですが、こういったものも、まあ、お供えするわけなんですけど、これですね、どうやって食べるかと言いますと、味これついてないんですよ。じゃ中華で言うとバンバンジンのようなもので、まあ、もちろん中国系ですからね、つける食べるときにここに置いてあるほら、つゆをつけてかけて食べる。もちろん分かりにくいですけど、お椀に入ってますよね。三杯酢みたいなものをかけて、さりつけ出して食べるんですよ。で沖縄人はやっぱり甘いなと思ったのかどうか知りませんけれども、これに味がついてた方がいいと思ったのかどうかということですけれども、だんだんこういった供え物からこういったものにおそらく変化を遂げていったのというふうなことは言います。だから肉と魚が入ってますよね。鶏はどうしたんかというと、沖縄人はあまり鶏をそんなにまで、ね、料理でそんなにまで食べないような傾向がありますので、鶏がどうも抜け落ちてしまっているということなんですね、はい。でもこれが、まあ、重箱、これもですね、若い方がですね、これを一組という方がいるんです。これは一組ではないんですよね。これ半分セットですよね。これね、半分とか片身とか片肩とかって地域によって、一組というのはこれを地区とかですね言っていますよね、はい。これが一組、これが半分というですね、非常に分かりにくいですが、まあ、そのようなセットになっております、はい。これが9品なんですね。餅と、まあ、このおかず、まあ、魚とか茶脇とかなんとかと言いますけど、空魚とかですね、アギ茶脇とかという言い方します。こういったものをセットにして重箱としています。これ9品になってますね。でこれ法事の時の重箱、これなんですよね。普通の行事とかの時はこういったものですが、何か違いというのは、そう、色ですよね。かまぼこの色がまず違うということですね。あと、一人で三枚肉の皮が上になるとかならないとかっていう人も、これもただ厳密にこだわらないところも多いし、三枚肉じゃなくて棒獅子をやった時は皮ないわけですから、あんまり関係ないということもあるし、この辺りがちょっと、まあ、もういろいろお家によって、地域によっていろいろです。はい。そして、大体言えることは、まあ、このかまぼこが赤いかそうじゃないかということ、それから法事などの重箱にはここに入っているターム、これは使わないという。ターム芋というのは子孫繁栄の象徴なんですよね。芋は分血といって、こっちがちっちゃい芋ができますから、梨繁盛なので、これはさすがに入れないだろうということで入れないというとかですね、あります。それから昆布をですね、結ぶか返すかというの違いとかですね、結びはやっぱり縁起がいいからということだったりしますけれども、ね、これ法事の重箱ですよね。というか、お分かりの方は、うん、そうですよ、これ何かとかにお供えするのはこんな重箱でしょうねって、大根が入ったりとかします。これ多分タンブル管理と大根とか入れたりしますけれども、ここでですよ、ちょっと先ほどの短足部のお話に帰ってみたいと思いますが、短足部は縁起物と言いましたよね。昆布は喜ぶの昆布である。そう。重箱ですよ。なあちゃんにいかなんかに重箱作っていく地域もありますけど、それでもですよ、昆布入ってますよね。これは法事の重箱。なんでこんな入れるのかですよ。嫁がですよ、なんか姑がなくなってめでたいって入れてるのか、そんな話が全然ないわけでして、これはですよ、つまりここに入っている、重箱に入っている昆布というのは、縁起物として入っているわけではなくて、やはり、美味なる食材として入っているということだろうと思うんですね。ですから、結び方、こしらえ方は違うけれども、昆布は入れてあるということなんです。やはり昆布というのは非常にですね、沖縄の人は、クーブイチンとかですね、そういったものを作ったりしてですね、メインの食材として、大和ではですね、どうも昆布をですね、メインのですね、食事のこのメインのものにするのがあまりないようでして、でもおでんに結んだのが入っているとかですね、だしを取るとかはやりますが、クーブイチンみたいな昆布ばっかり山のように食べるっていうのは、あまり料理がなくて。そういったことからしますと、沖縄はやはり昆布をですね、好んで食べる文化があるだろうと というふうに思うわけなんですね。ですから法事の重箱であれ何であれ昆布が入っているということなんです。ですからこの満腹部がこのセットで大和から入ってきたというのはそういう意味なんです。つまり昆布自体が沖縄では縁起物じゃなくて、大和から罪と昆布というのが満腹部がですね、担当喜ぶという言葉とともに縁起物として入ってきているんです。だからここでは縁起物だけど、ここでは縁起物ではない食べ物ということなんですね、はい、これ意外と気づかないところなんですけれども、昆布はめでたいからっていうふうに言うんですが、ここではめでたくなってもいいということなんですね、はい、これお盆のですね、お供えですけれども、彼岸とかですね、彼岸の下から入りますけど、彼岸とかお盆とかお家の中でやる行事の時は重箱ではなくてお皿に入れますよってお家も結構あります。はい、これはですね、何かと言いますと、重箱の箱というものが弁当箱と一緒で持ち運びを屋外に出すときに使うものだからなんですよ。はい、じゃあですね、ここで大体質問される方がいます。法事の時も重箱だけどっていう人です。実は法事の時は重箱昔持っていきましたね、お墓にね、お供えして。今はもう重箱持っていかないところもあるし、持っていくところでも別に作って持っていくっていうところが多いんですけど、昔はそんなに物がないですから、これを持っていって、何をしたかと言いますと、ちょっと話もう時間来てますので急ぎますけれども、これ打ち字兵士というのをやって、つまりお墓に持っていった重箱を打ち字兵士してお家で法事にも使い寄ったんですよ。だから箱に入れてあるものがそのまま流用されるんで、家の中だけで箱に入っているというだと思います。はい、ちょっと時間がですね、もう私もお話ししすぎて、重箱終わらない感じになってきましたけれども、はい、ここまで来ましたね。皆さん重箱好きですか？大好きですか？大好きという方、いくらでも食べたいという方いないですよね。大体いくらでも食べたくないので半分オードブルにするとかですよ。もう重箱自体やめて、うちはもうケンタッキーですよっていう方ですね。私あのあれですよ、僕は皆さんから何ももらってませんけど、というような、こんな人はくれるんですかね。なんかテレビがくれるって言うんですよ。はい、昔の人は重箱を食べたくてしょうがなかったんですよね。とにかくなぜかというと、普段は芋ですよ、芋ですよね、はい、ちょっといいことがあったら装備が出るとかですね、いうぐらいです。なのでシシカマフクは食べたいですよね。だからウユミシチリは待ち遠しかったんですよ。だから重箱といっぱい作りたいんですけれども、今と違ってですよ、作られるとですね困るんですよ。役人が、王府が、為政者が、つまりですね、庶民が贅沢をすると年貢が滞ったり、いろんなことがあるだろうというところで、権力礼を敷くわけですよね。だから必ず紛れとか村に出されるお触れみたいなものに、こんなことも出てきますね、いろいろね。西園寺時代にはいろいろ贅沢するなとかですね、法事の時に、西園寺時代から書かれているんですよ。法事の時に先祖の供養の供え物はですよ、適当にやって、お客さんにばっかりいろんな接待をするのはおかしいからやめなさいっていうふうに、あの時代から書かれてます。今でもそうですよね。なんかもう、そのようなものを適当にやってたらに、もうなんか、あれで仕出し屋が持ってくる重箱だけ置いといて、でもどうする自分たちが食べるものはとかですね、ビールは何ケース買うかとかですね、そんな話ばっかりする人がいますけど、昔からやっぱその傾向はあって。だから契約例というのは何回も言われてですね、重箱なんかですよ、数とか大きさ、までいろいろとですね、通達が出て制限をされるんです。百姓などは重箱をですよ、たくさんやってはいけないとかですね、七寸とかですね、なんか六寸とかちっちゃい重箱に、はい、一組だけやりなさいとかですね、そんなことが書かれたりしてますよ。そしたらさ、重箱の大きさと数をですよ制限されると、庶民までもやっぱりですよ、抜け道って考えますよね。今でもやっぱり税務署の方が言うと脱税も考えるとかですね、いろいろしますけれども、それなんですよ、脱税したらいけませんよ。はい、考えますよ、これ考えた結果これなんですよ。つまり重箱の大きさと数は合ってますよ、高さ制限ないですよね、ということで、はい、これですね。これはつまり建築基準法違反です。1階建てしか建てないところ、5階建て建てたようなものなんです。はい、周りに赤とですね、黄色のお箸を立てて、上ですね、結構場所の糸でくくってですね、周りに結構擁壁を立てて、ずっと積んであげているんですよ。これも擁石率がもうまず違反しているというふうな感じですね。はい、こんなものやと、これも周りの西洋圏の問題でいろいろ訴えられるような重箱。
こういったものを作ったりしたら、庶民の知恵と蓋閉まるか閉まらないか全く関係ありませんね。なんですね。ですからこれについにですね、やっぱり規制がかかるんですよ。縁だけにしなさいっていうふうな、あのお触れが、縁だけ、縁の高さまで入れろっていうふうなお触れもやっぱりその後出てきます。はい、こういったものになってくるわけですね。ですから今重箱はですよ、誰も食べないかやりたくないって言いますけど、昔の人は食べたくてしょうがなかったっていう、これが証なんですね。はい、そしてこれ、まあ、これ先ほどもちょっとお見せしましたけれども、重箱をですね、あの拝みに行くときにですよ、あの地域によって那覇あたりでは CB に行くっていうと、自分のお家のお墓一箇所だけ行って、そこであのお墓の庭でご飯食べますけれども、あの南部とかですよ、中部あたりとか行くとですね、そうではなくて、あの自分の身内のいろんな墓をですね、何軒も回ってですね、拝みをして、その後に最後どこか公園とかそういうところを食べることが多いですよね。その時にですよ、お供えした重箱を一品ずつ変えたりするの。これが内地フェチ。なんであれやるかというと、本当はですよ、重箱を全部作らないといけないんですよ。7箇所行くんだ、7箇所。そうですよ。だってお中元皆さん持っていくときに、おじさんにお供えしてですよ、おじさんごめんねって取ってきて、次のお家には行かないですよね。だから重箱をやってるわけですよ、皆さん。これね、やってるんだけど、全部さすがに丸々変えないと失礼でしょっていうことで、1個変えて全部変えたことにしてるというのが内地フェチ。つまり一部更新で全部更新になっているんですね。そういうことなんですよ。上書きされているわけなんですね。上書き更新されてしまっている。なんです。内地フェチの内地というのは、お次ですよ。お、う、地地というのは継ぐ、継ぎ足しの次。フェチというのは、さあ何なんでしょう。これ本に書いてありますので、お買い求めください。はい、うまい感じですね。はい、ということであります。はい、であと最後にですね、ちょっと時間をオーバーしてますけど、もう一つだけ、向こうの話をやって終わりましょうね。これ皆さん好きなんですよね。昨日もあの沖縄市の中央公民館で講座をやりまして、わざわざありがとうございます。中央公民館で沖縄市を受けていただいて、お越しいただきました。ありがたいんですが、はい、その中でアンケートですね、向こうの話をしてくださいというふうに書いてあったんですね。はい、まあ、また次やりましょうねってお話しましたけど、やっぱり向こうの話って皆さん好きっていうか興味あるんですよね。これ皆さん何本ですか。12本3本って言いました。何本、12本3本なんですよね。足し算のですよ、成績からするとこれはもう0点ぐらいですよ。なぜかというとこれ6本6本3本ですよね。普通で12本3本なぜ勝手に足すんですかっていう、足すんだったら全部足して15本でしょ。足さないんだったら6本6本3本と言うべきところ12本3本って勝手にここを足すのはなぜか聞いてないですよって話なんです。なぜかですね、これ沖縄の人は12本と3本が別のもんだって分かってるんです。つまり12本もセット、3本は別って分かってるから、そんな言い方です。だから年寄りだから12本3本を先でって言うけど、15本を先でっていう人もいますが、12本3本を先でって人もいます。ただ間違っても6本6本3本を先でって人はいない。その理由は、12本は12ヶ月12日とかと当てられていて、年中行事とかにお供えする公文。公文というのはお香の、まあ、結局なんて文って書きますけれども、そのお香の数なんですね。3本というのは、まあこれ、うさち、なんか今とかって言われたりとか、天地流儀とかいろいろ言われますけど、これは自分からお供えするというふうに言われています。だから、1日15日とかに、日ぬかとかを拝まれる女性の方多いと思うんですけど、12本3本されますね。全部3本です、ね、12本の方和で中場約と24本いないんですね。大体そうでありますよ。これね、12本。そしてじゃあお盆のウークイの時はどうするんですか。ウークイの時はおそらくですよ、12本立ててナーメーメー3本って言いませんか。多分これは何かと言います。つまり12本が年中行事の本数で、1日15日ウークイの本数でお供えしている。3本各自なんです。日ぬかんはたまたま日ぬかんを飲むときにですよ、やるんじゃ集まれ、こっち集まらしてから拝むって言うことないんですよね。だいたい女性の方が一人で朝とか拝んで分数だけで終わりなんです。だから一人分しかないか、12本さん。たくさんいるとここに人数がよく合わってくるということ。だから12本3本の3本が多い形が、ウクイとかヒガンとか人が集まったときの話です、というふうなことになっているわけなんですね。はい、あとこれのお話も一応しておきましょうね。多いのでやらないのか、叱られるので時間オーバーですからね。4時から予定あるって方も帰って結構ですけど、まだ時間の方はもう少しお付き合いくださいね。内壁
はい、内カビですね。
内カビ、皆さんこれ内カビって呼ばれるんですよ。カビ人。あとアンジカビとかですね、言ったりする。インチャビというところもあります。はい、このカビなんですけど、これ焼いてますよね、たくさん。ね、あこの人たちなんか不足があったんだねって思いますけど、そうじゃないです。これ中国なんですよ。中国の内カビ、沖縄の内カビと区別つかないと思いませんか。そっくりですよね。うん、内カビというのは、沖縄の人が、あの世の先祖が困らないように作った沖縄の人の優しい心の表れだっていう人がたまにいますけど、間違いで、中国人の優しい心の表れを沖縄の人が真似しただけなんです。だから中国教育論も唱える人がいますけど、中国の人は多分あれなんですよ、言葉優しいんです、あの世の方には。これです。はい。横浜中華街の内カビでございまして、中国の都会あたりではですね、もうですね、こういった現行紙幣に似せたような感じの内カビを作ったりしてます。そして沖縄にもやっぱりその部分の波が来てまして、やっぱり中国の真似をするんで、こういうのがあるんですよ、内カビ。はい。これは4、5年前に、石垣島でですね、これで買い物をした詐欺事件が起きて、非常に成功にできた内カビでございますけれども、はい。こういった内カビが作られている電池銀行と書かれてますね。これ5000億ですね。沖縄はこれ5万番ですか、はい、ということになっていると思う。とにかく大金なんですよ、はい、でこの内カビ約8ですけれども、こういった8で焼きますよね、この内カビなんですけれども、お金の形を売ってあるから内カビというわけなんですね。カビ人というのは神の銭、神人という、アンジカビというところもありますけど、アンジっていうのは炙る、つまり焼くから、ね、でも焼かないでインチカビを開発した人が5年くらい前、6年くらい前いらっしゃって、オブラートで生きて溶けるっていうんですよ、はい、あれはちょっとなかなか売れなかったですけど、こちらは売れてますよ、結構、こちら売れてます、ビッグワンで売ってますから、このインチカビなんですけれども、皆さん小さい頃これ売ったことあるよって人いますよ。ありますよね。お家に型とかがあったりとかして、ね、売ったんですよ。これですよ。使う分だけしか作らなかったんじゃないですか。そう、これですね。実は作り置きと買い置きいけないって昔言われてたんですよ。あの世のもんだから。でもですね、今はですね、型もないし、持つこともなくなったので、束のように買ってきてお家でストックしてあるんですけど、昔は本当に使う分だけ売っていた。そしてよくある質問が、3枚ですか、5枚ですかっていう方がいらっしゃいますね。どうなんですか、3枚の。さすがですね、お母さんのところ詳しいから5枚の方、はい、よくわからない割ったら300枚ぐらい暗中作品ですこれね、1枚セットこの挟まれてて5枚になってるんです、いいのね。ですからこれ焼いたら5枚ですよ。で3枚っていう方もいらっしゃいます。やっぱり、ね、昔は3枚やったのかなりあったんですよ、はい、であとですね、そのお家の人着手とかそういったお家のヤーヌーシは5枚、あと次男さんなんとかですね、ヤータチャーって分岐した人は3枚っていう、3をつけてやるところもあります。でも最近はですね、5枚備えるっていうのが圧倒的に増えたんですよ。昔は3枚だったけど5枚にしました。なぜですか、物価が上がったんですか違うんですよ。5枚セットで売られてしまってるので、昔はですね、多分これ売ってた頃は1枚1枚紙を数えて3枚売ったので、まあ数えたんですけど、今これこう綺麗に挟まれててですね、外すのがですね、ほら年いくとだんだん手に油がなくなって、もう外せないから、悩し腐ってきたら、不足はあったらいけないけど、多いのはいいんじゃないみたいな感じで、こういうやっぱ片付けてきたという。だから3枚5枚というのは昔は地域によって、家によって、あるいはこのお家のですね、着手、家主は5枚、それ以外は3枚という分け方をしているところもあった。でも今はだんだんこういった物がですね、こういうふうになってきたので、5枚を焼く人が増えてきたという、これも細かな変化がありますよということなんですね。はい、あと平尾君の話でもう一つ伝えを言っておきますけど、これ、この子を使いますか、皆さん。これ、なんていうんですか、これ。七八ウコウとか、カバウコウとかって言いますよね。これ、カバウコウっていう言葉よく使われますけど、カバって何だと思いますか。匂いですよね。これは平尾君ですよね。お香の香っていう字は香りって書きますよね。香りがない線香って本当はないんですよ。だからカバウ香っていうのは香りがついてる線香というふうな日本語訳になると思いますけど、これをですよ、インド人とか中国人とか日本人ってのは訳が分からない。本当インド人もびっくりするような感じで香りがあるからお香って名前ついてるんでしょっていう、香りがないお香どこにあるのって、沖縄にありますよって話です。つまり 沖縄の人は香りがないのが当たり前と思ってますけど、これはもう本当に沖縄の常識ですけども、世界の非常識で、このタイトルでこの本にそれをこう書いてあったらまたお求めくださいねというお話で、今日のお話締めくれたりちょっと長引きまして、すみません。ありがとうございます。